広報伊万里第828号2023年2月号です。1月半ばから寒の内とはいうものの10年に一度の寒波大雪との報道に本当に寒かったですね。でももう2月、2月は節分立春と少しずつ春に近づきます。今月の表紙は1月9日に催された2023伊万里ハーフマラソンの疾走する選手たちの写真です。青空の下、伊万里湾大橋の上を思い思いのユニフォームの胸にゼッケンをつけた市民ランナーが颯爽と走っています。
主な内容、特集佐賀2024で盛り上がろう、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。
特集佐賀2024で盛り上がろう。全国初の国民スポーツ大会として令和6年に佐賀県で開催される佐賀2024開催まで600日になりました。県内で開催される国内最大のスポーツの祭典は昭和51年の若楠国体以来実に48年ぶりの開催となります。今回の特集では昨年開催された全国障害者スポーツ大会栃木大会で活躍した市内の選手を紹介、またホッケーの町伊万里の代表として活躍する伊万里実業高校ホッケー部の選手など佐賀2024に向けて頑張る選手たちを紹介します。令和6年から国民体育大会の名称が国民スポーツ大会国スポに変わります。国スポの始まりの大会として第78回国民スポーツ大会、第23回全国障害者スポーツ大会は県内で開催されます。愛称佐賀2024、メインメッセージ、新しい大会へ全ての人にスポーツの力を。国民体育大会は毎年開催される国内最大のスポーツの祭典で昭和21年に始まりました。スポーツを普及し国民の健康増進と体力の向上を図り、地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与するとともに国民生活を明るく豊かにしようとすることを目的に開催されています。全国障害者スポーツ大会全障スポは昭和40年から行われてきた全国身体障害者スポーツ大会と平成4年からの全国知的障害者スポーツ大会を統合した大会で、平成13年から国民体育大会終了後に同じ開催地で実施されています。選手の紹介、選手を知り大会の観戦を楽しもう。昨年10月に栃木県で開催された第22回全国障害者スポーツ大会151A栃木大会の出場種目で1位になり、佐賀2024全障スポでの活躍が期待される3人を紹介します。陸上、大河内健太選手16歳、栃木大会の陸上競技 800m、 1500m では大会新記録で1位、男女混合 400m リレーでも1位、パラリンピック出場を目指しています。水泳、森山大輝選手21歳、栃木大会の水泳競技25m、 50m バタフライでは大会新記録で1位、世界大会での活躍を目指しています。陸上、 百武剛選手36歳ハーフマラソンの国際大会で優勝経験があります。栃木大会では陸上競技200メートルで1位、現在はボート競技でパラリンピック出場を目指しています。3人とも地元の人たちに良い結果を見せたいとトレーニングに日々励んでおられます。伊万里市が開催地となるホッケー競技、ホッケーの町伊万里を代表して活躍が期待される伊万里実業高校ホッケー部から2人の選手を紹介します。原正美選手3年生、山口隆生選手1年生。注目されているのは若くす国体をきっかけに創部されたホッケー部、48年ぶりの大舞台で活躍し、多くの市民にホッケーの魅力や元気を届けたいです。目指すは優勝。一緒に大会を盛り上げましょう。国スポ全勝スポ推進課末吉健作副課長は、開催が一日一日近づく中、市では様々な準備を進めています。各競技会場の施設設備の改修をはじめ、今年はこの大会を想定したリハーサルを開催しています。開催の情報などは今後お知らせしますのでお楽しみに。今回紹介した選手をはじめとして多くの選手が熱戦を繰り広げ大会を盛り上げてくれます。市民の皆さんにはまず選手たちを応援することで大会を盛り上げていただければと思います。大会ボランティアや協賛企業団体の募集も開始しました。私たちと一緒に大会を支え盛り上げてみませんかと話されています。伊万里市で開催される正式競技を紹介します。国民スポーツ大会オープンウォータースイミング、ビーチバレーボール競技、ホッケー競技、軟式野球競技、全国障害者スポーツ大会、フライングディスクとなっています。大会ボランティア協賛企業団体を募集しています。応募要件、活動内容、申し込み方法など詳しくは国スポ全勝スポ推進課内佐賀2024伊万里市実行委員会、電話0955-23-2198へお尋ねください。
みんなの広場です。羽田小学校6年の平松小太郎さんが福岡ソフトバンクホークスジュニアチームに県内から唯一選出されました。キャプテンとしてチームをまとめて12月27日から29日に行われた試合では、投手として横浜スタジアムのマウンドで全力投球しました。12月22日創業50周年を記念して、山城町の河内産業株式会社が65型テレビなどを寄贈しました。山城町元気な街づくり運営協議会の山本和義会長は、映画上映会など娯楽の充実に活用し地域のふれあいを推進していきますと謝辞を述べました。12月23日国際ソロピミスト伊万里が DV 防止の啓発メッセージが入ったアルコールティッシュ200個を市に寄贈しました。1月15日消防団員160人が集結した伊万里市消防出初め式が市民センターでありました。続いて教育と文化です。第50回全国学生比叡山教書記念大会の学生の部で5798点の応募の中から第2席となる内閣総理大臣賞を山城町くすくつ 武雄清涼中学校3年生の星本京香さんが12月26日深浦市長に受賞を報告しました。生きている化石カブトガニ。12月21日牧島小学校5年生に伊万里高校理科生物部から孵化したばかりの幼生が引き渡されました。牧島小学校の児童はカブトガニの飼育を通じて命の大切さや伊万里湾の環境問題などさまざまなことを学習しています。カブトガニは伊万里独自の貴重な教育資源となっています。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 郷土の文化財、伊万里鍋島ギャラリーの名宝その10、色縁目流水門皿は1660年から1670年代に作られた鍋島焼きです。器の形は内栗が浅く高台が高くなっていて、初期鍋島の作品で直径 14.8 センチの五寸皿です。目は寒い季節に花を咲かせることから鍋島焼きではよく用いられるおめでたい文様の一つです。小さい皿ですが鍋島焼き成立の謎を解く鍵を秘めた貴重な名品です。問い合わせ先、障害学習課歴史民俗資料館、電話 22-7107。
ほがらかページです。1月8日新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として市民センターなど7つの会場に分散して20歳の集いを開催しました。これまで成人式としていた式典は昨年4月の民法改正で成年年齢が引き下げられ18歳から大人となったことにより対象年齢は20歳のままにして名称を変更。今回の対象者は590人で、各会場に集まった20歳の若者たちは久しぶりの友人との再会を喜び、式典後にタイムカプセルを開封すると小学生の頃にタイムスリップし思い出に浸りました。百寿記念品贈呈。美里町川東の姉川清さんは長生きの秘訣、30年間自転車でヤクルトを配達していました。退職後は大正ごとと書道を70歳頃まで続けていました。山城町クスクの川久保初代さん、長生きの秘訣は手芸が好きでミシンでさまざまなものを作りました。何事にも感謝を忘れず人に尽くすようにしています。大川町山口の鶴田杉子さん、長生きの秘訣はどんなことも前向きです。おおらかな性格で相談を受けることが多く、お姉さんと慕われていました。元気に集うその2、大川町の絵手紙愛好会。年齢を重ねても人との関わりを持ち続けたいとの思いから平成21年に絵手紙愛好会を立ち上げ、それぞれの特技を生かして絵を描く喜びを味わいながら活動しています。会員は5人。活動内容、老人会主催の米寿白寿の祝いの色紙作成や小学校で児童に絵手紙を教えています。活動場所は大川コミュニティセンター。問い合わせ先、長寿社会課高齢社会介護認定係、電話は 23-2162。 我が家のアルバム、畑津町辻の高森啓太さん、葵さんの長女いろりちゃん4歳5ヶ月。私はお外で遊ぶのが大好き。水たまりがあったらつい飛び込んじゃう。カルタで遊ぶのも大好き。お兄ちゃんに負けないで札を取れるようになってきたよ。今憧れているのはシンデレラ。 私もガラスの靴が欲しいな。パパから一言。いろりはとっても褒め上手。周りのみんなを嬉しい気持ちにさせてくれるね。これからも優しい子に育ってね。働くなら伊万里で決まり。六泉寺の高森咲人さん25歳。仕事は伊万里スイミングクラブジェネックス伊万里でジムのトレーナーとしてトレーニングのメニュー作成や指導をしています。心がけているのは元気で明るくトレーニングを最後までやり遂げてもらえるように笑顔を心がけています。目標はたくさんの人を運動を通して健康で元気にすること。自己 PR 背中の筋肉と逆三角形の体。趣味特技ドライブや筋トレ。市民へ一言。運動をしてみんなで健康な街を作りましょう。四季の歌。日は忍ぶことありがたく筆を取る。日は忍ぶことありがたく筆を取る。伊万里ホトトギス会竹下紗恵子さんの句です。寒菊の鮮やかな木の咲き盛り。この朝雪の帽子かぶりぬ。寒菊の鮮やかな木の咲き盛り。この朝雪の帽子かぶりぬ。伊万里白露短歌会杉山つゆ子さんの歌です。
スポーツです。1月9日新春の走り初めともいえる伊万里ハーフマラソン2023がありました。3年ぶりの現地での開催に遠くは北海道や沖縄をはじめ全国各地から2057人がエントリーしました。市内のランナーとしてトップでゴールした松本龍介さんは怪我から復帰したばかりで練習不足だった。18キロ過ぎの上り坂で心がくじけそうになったが沿道からの応援を力に走り切ったと話しました。2月の市民スポーツ。12日日曜伊万里市スポーツ少年団剣道交流大会9時から東陵中体育館で。伊万里オープンバドミントン大会9時から国見台体育館で。17日金曜から19日日曜郡市対抗県内一周駅伝大会が開催。伊万里市通過は18日、市民センター前。2日目前半ゴール11時30分頃再スタート午後1時。南畑共学館入り口午後1時25分頃。18日同様市長杯団体戦グラウンドゴルフ大会8時30分から国見台陸上競技場ほかでそれぞれ予定されています。
インフォメーション。12月27日と1月5日多くの市民に大きな夢や感動明るい話題を届け伊万里の名声を大きく広めた栄誉と功績をたたえ4人に伊万里市民賞を贈りました。特集で紹介した百武剛さん、森山大輝さん、大川地健太さんと新里小学校6年生の阿部松修さんです。阿部松さんは10月2日に京都府で開催された第25回全日本小学生女子相撲大会で見事優勝し日本一に輝きました。受賞された皆さんおめでとうございます。議会報告。 令和4年伊万里市議会第4回定例会が12月1日から21日まで開かれました。今回の定例会では条例議案11件、一般議案9件、予算議案7件、また一般市政に対する質問などが行われました。審議の結果、提出議案27件は原案の通り可決されました。主なものは、条例議案、個人情報の保護に関する法律施行条例、情報公開個人情報保護審査会条例、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例、印鑑条例及び手数料条例の一部を改正する条例、一般議案、第6次伊万里市総合計画基本構想の変更及び後期基本計画の策定、工事請負契約の締結、予算議案、一般会計の歳入歳出予算の総額にそれぞれ22億4053万円を追加し、補正後の予算総額は333億6143万2000円となりました。補正予算の主なものは、ふるさと応援寄付事業4億4825万円、私立保育園等支援事業7291万円です。また、市政に関する諸問題について、10人の議員から21項目の質問がありました。出産・子育て応援給付金を支給します。妊娠届を提出した人5万円、新生児1人当たり5万円です。すでに妊娠届または出生届を提出した人は、自宅に案内と申請書類を郵送します。申請書の提出期限は2月28日です。これから妊娠届を提出する人は、手続きが必要です。詳しいことは、健康づくり課保健予防係、電話22-3916へお問い合わせください。伊万里市では、新型コロナウイルスワクチンの追加接種、3回、4回、5回目接種を実施しています。12歳以上の人の追加接種では、ファイザー社製とモデルナ社製の2種類のうち、いずれかのオミクロン株式対応ワクチンを使用しています。感染しない、感染させないためにもワクチン接種を検討してください。接種を希望する人は早めの予約接種をお願いします。外出するときは今一度自分の体調を確認して、発熱や倦怠感があった場合は、軽度であっても外出や移動を控えて、病院への受診や検査をお願いします。一人一人の行動が私たちの日常を守ることにつながります。問い合わせ先、新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話23-4122。転出届がマイナポータルからできます。マイナポータルとは、マイナンバーカードを使って行う行政手続きのオンライン窓口です。このサービスを利用すれば、転出の時に市役所への来庁が原則不要になります。2月6日月曜からサービス開始です。問い合わせ先、市民課窓口係、電話23-2143。農業委員会委員、農地利用最適化推進委員を募集します。募集期間は2月の14日から3月13日。詳しいことは、農業振興課農政企画係、電話23-2557へお問い合わせください。宝くじの収入を財源とする社会貢献広報活動、コミュニティ助成事業を活用し、黒川町マテノクが屋外無線放送設備を整備しました。この整備により、区民へのコミュニティ情報伝達が確実にできるようになります。問い合わせ先、まちづくり推進係、電話23-2114。高額医療・高額介護合算 療養費制度。これは医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、各医療保険の世帯ごとに1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合にその超えた金額を支給するものです。支給対象者には2月下旬に通知を郵送します。お知らせが届いたら早めに市民課で申請してください。令和4年8月1日から2年を過ぎると申請できません。詳しいことは国民健康保険後期高齢者医療制度に加入の人は市民課年金保険係電話 23-2153、 それ以外の人は長寿社会課介護給付係電話 23-2154 へお問い合わせください。頑張るお母さんお父さんを支援します。母子家庭の母または父子家庭の父の就職を支援する母子及び父子家庭自立支援給付金事業。1、高等職業訓練促進等給付金。専門的な資格取得のため就業する場合に支給します。就業期間が終了した後は高等職業訓練修了支援給付金を支給します。2、自立支援教育訓練給付金。就職に結びつきやすい講座を受講した場合、受講料の6割を支給します。問い合わせ先、子育て支援係電話 23-2310。 飼い主としての責任を考えましょう。飼い主になるということはペットの命を預かるということです。最後まで責任を持って飼う必要があります。また社会には動物が苦手な人もいます。ルールやマナーを守り、社会や近隣に迷惑をかけないように飼うことが大事です。犬の飼い主になると必要なこと。市役所で犬の登録手続きを行い、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせること。登録済みや注射済みであることを示す観察と注射済み表の交付を市役所で受けること。人や他の動物の安全のためにつないでおくこと。散歩などで連れ出すときはリードなどでつなぎ犬を制御すること。散歩中にした糞を回収すること。猫の飼い主になると必要なこと。他人に迷惑をかけないために室内で飼うように努めること。迷子の防止や飼い主を明らかにするために名札などの装着に努めること。飼い猫以外の野良猫へ無責任な餌やりをしないこと。問い合わせ先、生活環境係電話 23-2144。
10月にインボイス制度が始まります。インボイス発行事業者となるためには登録申請が必要です。インボイスとは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです。説明会があります。概要編、3月23日10時30分より。導入編、同じく3月23日午後1時30分より。場所は伊万里税務署です。問い合わせ先、伊万里税務署総務課電話 23-3147。 伊万里市指定ごみ袋に掲載する広告を募集します。募集期限は28日。応募問い合わせ先は環境政策課リサイクル推進係電話 23-2145 です。ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる場合があります。ジェネリック医薬品とは、最初に作られた薬の特許が切れた後に製造・販売される医薬品です。そのメリットは、医療の質を落とさずに個人の費用負担と増大し続けている医療費を抑えることができます。希望する場合はかかりつけの医師や薬剤師に相談してください。 またジェネリック医薬品に切り替えた場合に自己負担の軽減が見込まれる人に対してジェネリック医薬品に関するお知らせを1月末に郵送しています。なお通知は切り替えを強制するものではありません。詳しくは市民課年金保険係電話 23-2153 までお尋ねください。老人クラブに入会しませんか？老人クラブでは年を重ねても健康に元気にをモットーに会員の生きがいや健康づくりに取り組んでいます。社会奉仕活動やスポーツ、レクレーションなどの活動を通して仲間が増え親睦や交流を深めています。入会対象は原則60歳以上の人です。詳しくは伊万里市老人クラブ連合会事務局電話 22-7108 までお尋ねください。地域おこし協力隊活動レポートその4。こんにちは、愛木夏希です。今年は私にとって河内野で迎える初めての冬です。昨年は河内野で採れた野菜の直売所への共同出荷に加えて楠久神社でのマルシェで野菜を販売することができました。共同出荷を始めてから畑仕事にどんどん行くようになったおばあちゃんたちは今日も元気に畑を耕しています。軽自動車税は軽自動車やバイクなどを所有する場合にかかる税金です。使用しなくなったり他人に譲渡または業者に下取りに出したときは3月末日までに廃車や名義変更などの手続きが必要です。問い合わせ先、軽自動車は佐賀県軽自動車協会電話 0952-30-8442、 125cc を超える二輪車については佐賀運輸支局電話 050-5540-2082、 125cc 以下の原付バイクや小型特殊自動車、トラクター、乗用田植え機などについては税務課市民税係電話 23-2148。 3月1日から7日は春の火災予防運動週間です。問い合わせ先、伊万里消防消防参加 23-2118。 より多くの市民の意見を参考にするためパブリックコメントを実施します。皆さんの意見をお寄せください。意見提出をお願いするもの、伊万里市景観計画案について、大河内山の肥用の里大河内山、東山城町里の里空地八竹池垣通りが22世紀に残す佐賀県遺産に認定されました。この2つの地区の景観を保全するため伊万里市景観計画を策定します。伊万里市景観条例案について、条例では景観計画における重点地区の景観を守り育て創造するために必要な事項と景観法に基づく手続きなどの必要な事項を定めます。問い合わせ先、都市政策課都市計画係電話 23-2476 までお尋ねください。なお意見募集期間は24日までです。第3次伊万里クーポン券と伊万里頑張ろう応援券の換金期限は28日です。取扱店の皆さん、換金は済んでいますか？問い合わせ先、商工振興課電話 23-2184。 玄海原子力発電所周辺の住民生活の安定を図るため核燃料税交付金が交付されます。伊万里市ではこの交付金を防災行政無線施設管理事業、消防団運営事業、防災行政無線整備にかかる記載の償還、道路管理事業以上の4事業に活用充当します。今
度。
問い合わせ先、企画制作課企画1係、電話 23-2124。 パブリックコメントの結果、伊万里市災害廃棄物処理計画案、第2次伊万里市空き家等対策計画案、第5次伊万里市男女共同参画基本計画案、この3件に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。三市町広域連携企画、有田町では第19回有田ひいなの焼き元祭りが4日から3月12日まで開催されます。詳しくは有田観光協会、電話 43-2121 までお尋ねください。伊万里市では伊万里ぎゅうぎゅうバルが開催されます。日時は26日17時から22時まで。街中を食べ飲み歩くイベント、参加15店舗で伊万里牛などを使ったオリジナルの一品料理とドリンクが楽しめます。4枚綴りは4000円、前売り3600円、1枚券は1000円で当日のみ販売します。問い合わせ、物産観光振興協議会事務局、電話 20-9031。 武雄市では優秀映画鑑賞会が24日と25日に開催されます。詳しくは文化課0954-23-9181までお尋ねください。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。2月7日は北方領土の日。2月は北方領土返還運動全国協調月間です。北方領土とは択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の4つの島のことで、日本固有の領土です。一日も早く日本に返還されることが私たちの願いです。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 富士能の伊万里梅園、梅の見頃は中旬から下旬にかけて。問い合わせ先、 JA 伊万里園芸特産課、電話 23-5560。無料特設人権相談が15日水曜、松浦コミュニティセンターであります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 16日木曜と17日金曜、伊万里特別支援学校高等部の生徒が作業学習で作った製品を販売する発展マーケット in 楠木の森があります。問い合わせ先、伊万里特別支援学校、電話 23-8554。 大学の通信教育合同入学説明会が18日土曜、福岡市のエルガーラホールであります。対象は高校生以上。問い合わせ先、公益財団法人私立大学通信教育協会、電話 03-3818-3870。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか？つくしんぼランドは15日水曜、市民センターのリハーサル室で。お誕生会は22日水曜、子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 市ソフトボール協会の令和5年度登録受付は16日木曜と17日金曜、国見台の市ソフトボール協会事務所です。 登録料は8000円。問い合わせ先、市ソフトボール協会事務局松本さん。電話090-3737-2593。司法書士による県下一斉無料法律相談会が11日祝日市民センターであります。問い合わせ先、佐賀県司法書士会事務局、電話0952-29-0626。司法書士による電話無料相談があります。毎週火曜日の午後6時から8時に成年後見制度や相続・遺言の電話無料相談を実施しています。電話は0952-29-0635です。問い合わせ先、公益社団法人成年後見センターリーガルサポート佐賀支部、電話0952-29-0626。生き生きシルバーフェア佐賀2023が3月4日土曜、佐賀市の佐賀市町中交流広場656広場であります。問い合わせ先、公益社団法人佐賀県シルバー人材センター連合会、電話0952-20-2011。リサイクルのワンポイント、家庭で使用したパソコンは通常のゴミとして処分ができません。伊万里市ではリネットジャパンリサイクル株式会社と協定を締結し、無料の回収を行っています。回収されたパソコンは資源として有効利用されます。家庭用パソコンリサイクル回収、パソコンなどは自分で段ボール縦横高さの3辺の合計が140センチ以内、重さ20キログラム以内に詰めてください。希望の日時に宅配業者が自宅に回収に行きます。このリネットジャパンリサイクル株式会社の電話は0570-085-800 です。問い合わせ先、リサイクル推進係、電話 23-2145。 次は募集です。スマートフォンの使い方基本講座の参加者を募集します。3月13日から15日、伊万里ケーブルテレビジョンであります。受講料は無料ですが、別途テキスト代として1000円必要です。問い合わせ先、 NPO 法人シニアネット佐賀事務局勝木さん、電話 090-4357-0913。 婚活イベント1、大人の婚活出会いの春到来、3月4日土曜。対象は50歳以上の独身の人。参加料はランチ代として2500円程度。募集期限は22日。婚活イベント2、春うららお花見&バーベキュー婚活、3月25日土曜。対象は35歳から49歳の独身の人。参加料はバーベキュー代として4000円。募集期限は3月16日。問い合わせ先はいずれも市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 こんにちは、図書館です。図書館の起工式を祝う記念日、芽生えの日にイベントを開催します。26日日曜、市民図書館ホールであります。なお全財会は中止します。2月の休館日、13日、20日、27日の各月曜と、16日は館内整理休館日、23日は天皇誕生日でお休みです。 問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険だより、子どもの検診、3ヶ月次検診と10ヶ月次検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で、3歳8ヶ月次検診は9日木曜市民センターで、いずれも母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談と教室、ストレスケア相談と市民健康相談は14日火曜、妊産婦乳幼児相談は20日月曜、市民センターであります。予約制ですので前日までに電話で予約してください。医療用ウィッグ、胸部補正具購入費用の補助対象者の要件を緩和しました。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 いまりがんサロン、ひだまりに参加してみませんか。がん患者やその家族の皆さんの語り合いの場として開催しています。誰でも参加することができます。日時は毎月第1金曜1時半から3時半まで、場所は二里町の山本記念病院、参加料は無料。問い合わせ先、小宮さん、電話 090-2784-9106。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜8時から10時まで、事前に電話で子どもの症状を説明してから来所してください。問い合わせ先 23-9910。 マッチングアプリや SNS での投資詐欺が急増中。マッチングアプリや SNS で知り合った相手から投資を持ちかけられ、現金や暗号資産を騙し取られる被害が増えています。投資詐欺の具体的な手口の例、まずマッチングアプリなどで接触してきて、時間をかけて恋愛感情を抱かせ親しくなります。次に将来の結婚資金を貯めようなどと偽って投資サイトを利用させ、最初の利益が出たと見せかけて繰り返し投資をさせます。そして投資額が高額になり、いざ出金しようとしてもさまざまな理由をつけて出金をさせません。おかしいと思った時には相手と連絡が取れなくなってしまいます。困った時には消費生活センターや警察に相談してください。市消費生活センターの電話は 23-2136、 消費者ホットライン電話 188-ИЯЯ です。編集室から、特集の取材で初めてホッケーの練習を見ました。攻守が切り替わる速さとボールのスピードに驚きました。ボールのスピードはシュート時には時速150ないし 200km 近くになるそうです。速いですね。ボールは野球の硬球ほどの大きさで、野球の硬球よりも硬い、そのようなボールがものすごいスピードで向かってくると考えると怖いですね。選手に怖くないかと尋ねると、練習しているうちに慣れてきますとのことでした。何事も練習が大切ですね。1月1日現在の人の動き、男 25,610 人、女 27,111 人、合わせて 52,721 人で、前月より54人減っています。世帯数は 23,603 世帯で29世帯減っています。 これで広報いまり2月号を終わります。
野鳥のさえずりが一段とにぎやかになり、夜明けも少しずつ早くなりました。また夕方日足も伸び、ずいぶん明るくなりました。まさに光の春ですね。庭のしだれ梅の枝先に小さな薄紅色の丸いつぼみが少しずつ膨らんでいます。近いうちにふくよかな香りを届けてくれることでしょう。冬と春とが行ったり来たりして、暖かかったり寒かったりと、なかなか体調を整えるのが大変です。皆様どうぞご自愛くださいませ。では来月号までごきげんよう。
時間に余裕がありますので、 NTT ふれあいトーク大賞から読みます。フリーマーケット、辻堂明子32歳。明日は 100% 雨という天気予報に準備もせずに布団に潜り込んだ私は、浴場窓から差す薄日に飛び起きた。雑然と物が詰め込まれた大きな紙袋を彼と一緒に両手でいくつも抱え、練馬のとある公園へ急ぐ。6月4日記念すべきフリーマーケット初出店の日のことだ。私たちがあたふたと駆けつけると、公園というよりは畑の中の通路といった感じの会場はすでに多くの人でごった返していた。与えられた番号のところに商品を並べる間もなく、何人もの人が袋の中を覗き込む。出店数200、客数400人ほどであろうか。初出店の私たちはすっかり周囲の勢いに圧倒されていた。これいくら？いくらにしましょうか。売る人が値段言ってくれないとこっちも困るな。いくらなら買います？客も私も困り果ててにらめっこ。それでも外国製品を多く並べていたのが目を引いたのか、私たちのお店は繁盛した。1時間が経つ頃には2人ともすっかり何話の商人状態である。負けて？しゃあないな、お姉ちゃん美人やからおまけやで。買いに来る人の観察を楽しむ余裕も出てきた。散々いろんなものをいじくり回し値切った上で、結局何も買わずに去っていく単なる雰囲気堪能型。最初から狙いをつけ、そのものだけを上手に値切って買っていくベテラン型。手当たり次第に品物を握りしめ、たかだか100円値切るのに何十分も費やすおばさん方。客は3つのパターンに分かれている。当初儲けよりも品物がはけることを喜んでいた私の方も、欲が出てついつい高めに値を言ってしまう。すると途端にきびすを返すお客たち。いろんなお客が来る中で、この日私は2人の小学生に出会った。1人は仲間5人とやってきた。七色の髪留めを見るなり、これ買ったと叫ぶ。男の子なのに髪留めなんてと躊躇していると、ところでこれ何なのと来た。やっぱり分かってなかったんだと髪留めであることを告げたのだ。何でもいいや、とにかく気に入ったと満面笑みで髪留めを握りしめて走っていった。この潔さ。もう一人は小雨が降り始め、そろそろ店じまいをしようかというところにやってきた。アクセサリーをじっと見つめたまま動かない。友達二人に早く決めろとせかされるのだが、耳に入らぬかのようだ。アクセサリーが欲しいの？お母さんに何か買ってあげたくて、でもどれがいいのかわからない。この男の子の泣きそうな声に強く抱きしめてあげたい衝動に駆られた。大人たちのよく丸出しの姿を一日見続け、少々疲れ気味の私を彼の優しい心根が瞬時に癒してくれた。3時間で約3万円の売り上げよりも、 何よりも二人の小学生の純真な心が与えてくれた感動こそがこの日の最高の収益だったと話が終わればいいのだが、お前あんなに感動しておきながら300円しか持っていないというあの子からちゃっかり300円取っちゃうんだもんなの彼の一言に赤面うつむく私なのでした。